落ち葉の季節になりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。声の司法中津。2023年令和5年12月1日号ナンバー1539をお届けします。翻訳はアイメイト中津キサラギ会岡本恵子、構成は鈴木鈴子です。はじめに主な内容をお伝えします。1奥塚市政3期目スタート。2、令和5年度中津市表彰。3、休日救急当番医の順番に読みます。表紙の説明をします。11月13日、7年ぶりにクルーズ船日本丸が中津港に寄港しました。乗客は耶馬渓の紅葉をめぐるツアーや、中津城、福沢記念館などを訪れるツアー、鴨などの食を楽しむツアーなどに参加し、秋の中津を満喫しました。中津港に停泊している日本丸の写真が載っています。表紙説明終わり。1、奥塚市政3期目スタート。この度、3期目の市政運営を担わせていただくことになりました。改めて現場主義を徹底し、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、咀嚼をして政策に生かしてまいります。これまでの2期8年間は、暮らし満足ナンバーワンを目標に掲げ、第5次中津市総合計画、中津安心・元気・未来プラン2017を着実に実行してまいりました。3期目についても、市民一人一人が幸せを感じられるように、さらに歩みを強めてまいります。まずは、7月豪雨災害からの一日も早い復旧・復興に向けて、引き続き取り組んでまいります。さらに、頻発化・激甚化する災害の予防と対応、人口減少・少子高齢化の対応、新型コロナや物価高の影響を受けた地域経済の活性化、中山間地域の振興、地域を担う人材の育成など、多くの課題があります。どれも簡単にはいきませんが、中津の強みを生かして、中津の力を総結集して乗り越えていかなければなりません。令和6年7月前半をめどに新紙幣が発行される予定です。1万円札の肖像交代発表を契機として、福沢諭吉先生の功績をオール中津で後世に伝えていく不滅の福沢プロジェクトを推進しています。市民の皆さんにも改めて福沢先生の現代、未来にも通じる考え方、福沢精神を学び、周りの人に広めていただきたいと思います。中津市には自然、歴史、文化、教育、産業など多様な人に響くポテンシャルがあります。市政の先頭に立って、さまざまな施策の展開や市内外に向けた PR を積極的に推進し、中津市の引き寄せる力、磁力を磨き上げてまいります。どうぞよろしくお願いします。目指すのはこんな中津市役所です。奥塚市長は1期目から一貫している次の4つの実行を改めて職員に求め、自ら新しい技術を研究して DX を推進し、人だからこそできるコミュニケーション力を生かして市民と向き合い、職務を遂行するよう訓示しました。市民サービスの向上、市役所の役割である市民サービスの提供、市民の立場に立った接遇を行い、挨拶の行き交う中津市役所にする。創意工夫、市役所は現場市役所であり、政策市役所である。現場に赴き、市民の声をよく聞いて、自ら情報を収集する。常に創意工夫と改善を重ねながら政策を遂行する。危機管理の徹底、日頃から災害に備え、災害に強い中津市でなければならない。日々の業務のすべてにおいても、 高い危機管理意識を持って仕事を行う。風通しの良い職場づくり。職員が元気で情報を共有し、自由闊達に意見を交換することができる明るい職場にする。未来に確かな安心と広がる可能性を。未来づくり。生涯を通じて自ら学ぶ学びたい街を推進し、人が人材となって輝く街を作ります。子どもたちの可能性を広げる教育環境を整え、知、徳、体を育みます。女性が生き生きと力を発揮し、活躍できる社会を目指します。中津日田道路の整備促進と東九州自動車道の4車線化、東九州新幹線の整備計画路線への格上げに向けて取り組みます。基幹道路や生活道路、通学路を整備し、利便性の高い交通ネットワークづくりを進めます。2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、企業や市民と共同で取り組みます。郷土の偉人の顕彰や歴史、文化の継承を通じて、中津愛を育みます。DX を推進し、簡単便利な市役所を目指します。連携結集、市民と対話し、住民参加の姿勢をさらに推進します。大学や民間企業と共同し、地域の様々な課題に取り組みます。国や県、他の自治体との連携を深め、施策の効果を高めます。行財政改革により健全な財政運営に努め、住民サービスの向上を図ります。全国に中津を発信し、中津ブランドの確立を目指します。安心づくり。豪雨災害の復旧復興を行い、激甚化・頻発化する災害に強い町、人、地域づくりを進めます。子どもを産み育てやすい環境を作り、妊娠・出産・子育て期まで切れ目なくサポートします。高齢者がふるさと中津で安心して暮らせる仕組みを作ります。障害者の社会参加促進と住み慣れた地域での暮らしを支援します。中山間地域の暮らしを支え、地域を元気にする活動を支援します。市民病院を核として、市民の命と健康を守る医療体制を確保します。お互いの違いを尊重し、互いに支え合う共生社会を作ります。元気づくり。地場企業支援や企業誘致により雇用の創出と経済の活性化につなげます。女性の起業や働きやすい環境づくりを支援します。未来ある農林水産業に向けて、生産者とともに改革に取り組みます。地域の活性化に頑張る人たちを支援し、関係・交流人口の創出に取り組みます。地域資源を生かした文化・スポーツ振興を進めます。城下町観光のにぎわいと、山国川上下流域をつなぐ観光振興を推進します。雇用プラス住環境プラス都市機能の総合力で UIJ ターンを促進します。2、令和5年度中津市表彰。11月3日文化の日に、市役所で令和5年度中津市表彰式が開催され、地域社会の発展と社会福祉、教育、文化の向上などに多大な貢献があった個人58人と12団体が表彰されました。式では奥塚市長が感謝の言葉とともに、表彰状と記念品を手渡しました。また表彰された皆さんを代表して、金枝豊治氏一般表彰が謝辞を述べました。表彰された皆さん、地区、経緯省略。自治表彰26人。市議会議員として 満12年以上在職。三上秀則、耶馬渓町大和座とばる。高野義信、大和座上宮永。大塚正俊、大和座大塚。千木良隆之、大和座上宮永。農業委員会委員として満12年以上在職。田上文俊、本耶馬渓町西谷。固定資産評価審査委員として満12年以上在職。木崎健一、三光田口。今吉達夫、三光お袋。川原佳代子、本耶馬渓町西谷。自治委員として満10年以上在職。恩塚富明、中殿町。常成博士、片葉町。南克美、小岩新町。唐島隆、大和座島田。岩井寛二、米町。鶴本忠久、大和座柿瀬。山下明、耶馬渓町、大和座福土。向野正雄、高条町。近松昭二、大和座今津。秋吉拓雄、大和座善徳。金丸淳一、下庄司町。平野昭一、本耶馬渓町落合。池田新一、姫路町。岩崎新一、大和座牛神。宝子山幸広、山国町月の木。岡部継夫、上博多町。田中義行、大和座下宮永。富永良一、船町。一般表彰、個人32人。交通指導員として市民の交通安全に尽力。河村照正、大和座のより。前郁夫、三光森山。医師として市民の健康維持に尽力。和歌山勝弘、恵比寿町。滝口佐藤氏、大和座牛神。杉原重隆、沖大町。学校司会として生徒の健康維持に尽力。福原隆文、沖大町。商工会議所役員として産業の振興、発展に尽力。細川忠、大和座万田。民生委員、児童委員として社会福祉の向上に尽力。黒川富子、本耶馬渓町織本。梅木治三郎、耶馬渓町大和座大島。大家邦子、大和座大塚。赤坂翔介、大和座かなて。宝子山広和、山国町。小屋川、中野金庫、大和座今津、締野成美、三光成常、村本誠、大和座田尻、前沢哲郎、大和座大佐田、坪根正勝、大和座島田、長谷川康代、三光上幕佐、荒木淳二、大和座下宮永、浦川静香、金谷森の町、松本富士美、大和座佐田の美、へぎ律子、本耶馬渓町今行、黒田みどり、寺町、三浦由紀、大和座島田、主任児童委員として社会福祉の向上に尽力、矢野ゆかり、耶馬渓町大和座柿坂。肥問管理人として公益事業に尽力。宮久明人、大和座佐田の美。厚生保護普及活動及び青少年の健全育成に尽力。金枝豊二、文後町。100万円以上の金品の寄付。中島博子、本耶馬渓町後田。江口博美、大和座上宮永。 宮脇俊彦、大字貞臣、庄司信吾、三之町、長松重久、新博多町、一般表彰団体、12団体、6年以内に中津市優良工事表彰を3回受賞、柳井電気工業株式会社中津支店、大字上助水、地域のライフラインの維持など防災活動に尽力、中津市観光事協同組合、大字中殿、中津地区 LP ガス協議会、三幸伊佐山、災害時における資機材の優先供給など防災活動に尽力、大分県建設機械レンタル協会、大分市、地域の振興発展に尽力、農事組合法人日よけの里、耶馬溪町、大字、檜山寺、民謡の普及活動を通して市の文化の向上に尽力、万葉会中津支部三味会、福岡県築城郡高下町、合唱活動を通して市の文化の向上に尽力、中津少年少女合唱団船町、100万円以上の金品の寄付、社会福祉法人八重山福祉会、大字大貞、大分未来信用金庫別府市、株式会社小谷北九州市門司区、株式会社中西製作所東京都中央区、明治安田生命保険総合会社東京都千代田区、問い合わせ先総務課電話629871、市税国保税滞納整理強化月間について、税金は私たちが安心して健康に暮らすために重要な役割を持っています。福祉や医療保険といった社会保障、ゴミ処理、教育、道路整備など様々な事業を進める上で非常に大切な財源です。税金を滞納することは、納期限内に納税している大多数の市民との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりますので、納税に対するご理解、ご協力をお願いします。市役所本庁では、12月19日火曜日まで、水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除き、平日の19時まで、電話などによる催告、窓口での納税相談を行っています。納期限内の納付にご協力ください。税金の納付は、納期限内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の発送などに多額の経費がかかり、その経費も税金で負担することになります。また、納期限内に納付されないと、本来の税金のほかに、督促手数料、延滞金を納めていただくことにもなりますので、納期限内の納付にご協力をお願いします。便利な納付方法をご利用ください。コンビニ納付。納期限内であれば、24時間いつでも納付書に記載されている全国のコンビニエンスストアで手数料がかからずに納付できます。口座振替。納期限の日に指定の預貯金口座から自動的に振り替えができるので、納付忘れや納付のために出かける手間が省け、とても便利です。ぜひご利用ください。スマートフォンのアプリ。スマートフォンのアプリを利用して、市税などの納付ができます。仕事や家事、育児などで、金融機関やコンビニエンスストアなどでの納付が難しい人でも、アプリならいつでも手数料無料で、お手元のスマートフォンから納付できます。 市税・国保税の滞納が続くと、税金を滞納している人には文書催告を行います。催告に応じていただけない場合は、税負担の公平性を確保する観点から、市民としての義務を果たしていただくため、財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。医療機関にかからなくても、国民健康保険税の納付を。健康保険制度は、万一の病気や怪我などの時に安心して十分な医療が受けられるよう、お互いで保険料、税を負担し、助け合う制度です。そのため、国民健康保険制度に加入するご自身、またはご家族が医療機関にかからず保険証を使っていなくても、国民健康保険税は納めなければなりません。国民健康保険税の滞納が続くと、保険証の更新時に有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。さらに、特別な事情もなく1年以上滞納が続く場合は、被保険者資格証明書が交付され、医療機関に受診の際、一旦全額を自己負担、10割負担していただくことになります。納付が困難な人は早めに相談を。災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や多重債務などにより、市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。一括納付が難しい場合には、地方税法に基づく徴収の猶予により、分割納付をすることもできます。まずは、納付できない理由をお聞かせください。納付書を紛失した場合は、税金をうっかり納め忘れ、納期が過ぎて納付書が使えなくなった場合や、納付書を紛失した場合は、市役所で納付書の再発行を行っています。そのままにせず、来庁もしくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、収納課、電話221117。政治家の寄付は禁止。有権者が政治家に寄付を求めることも禁止されています。年末年始は、お歳暮やお年賀など何かと贈り物をする機会が多い時期です。しかし、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。政治家と有権者のクリーンな関係を保つために、寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。三内運動。政治家は寄付を贈らない。有権者は寄付を求めない。政治家から寄付を受け取らない。政治家の寄付禁止の対象例。お歳暮、お年賀など。落成式、開店祝いなどの花は、葬儀の花は、供花、病気見舞いなど、お祭りへの寄付、差し入れ、町内会の集会、旅行などの催し物への寸志、飲食物の差し入れなど、結婚祝い、香典、卒業祝い、入学祝いなど、政治家本人が結婚披露宴、葬式などに出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。次の行為が禁止されています。政治家の寄付。政治家が選挙区内の人に対して寄付をすることは、その時期や名義にかかわらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の人が、政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。政治家の関係団体の寄付。政治家が 役職員や構成員である団体や会社が選挙区内の人に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されたりするような方法で寄付をすることは禁止されていて、選挙に関して寄付をすると処罰されます。政治家の後援団体の寄付。政治家の後援団体が選挙区内の人に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をしたりすると、その時期や名義にかかわらず処罰されます。政治家に対する寄付の勧誘・要求。政治家に対して寄付をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄付を求めることも禁止されていて、威迫して求めると処罰されます。その他、政治家が選挙区内の人に対して、党礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの挨拶状、電報なども含む、を出すことは禁止されています。政治家や政治家の後援団体が選挙区内の人に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞や雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話629813。12月4日から10日は人権週間です。国際連合は1948年の第3回総会で世界人権宣言が採択された日である12月10日を人権デーと定め、すべての加盟国及び関係機関に対し人権活動を推進するための各種行事を行うよう示しました。法務省と全国人権擁護委員連合会は12月4日から10日までを人権週間と定め、その期間中、集中的な啓発活動を行っています。市でもこの取り組みとして人権を守る市民の集いをはじめ、今年度指定校の小学校4校が取り組んでいる人権の花運動で育てた花や活動写真の展示など、市民一人一人がお互いを尊重し合い共に生きる喜びを実感できるあったかい街の実現を目指し、さまざまな啓発活動を行っています。12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携してその実態を解明し、抑止を図ることを目的として、平成18年6月に拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害への対処に関する法律が施行され、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間としました。北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、関心と認識を深めていくことが大切です。市では市民の皆さんに拉致問題に対する関心を高めていただくため、アニメ「めぐみ」の上映を行います。アニメ「めぐみ」上映、観覧無料、期間12月8日金曜日から15日金曜日、時間8時30分から17時15分、場所市役所 1階市民ホール、開こう心の窓を、外国人との交流のすすめ。まだまだコロナ禍は収束とはいかないようですが、マスクを外したり人混みに出かけたりする機会が確実に増えています。コロナ禍ですっかり姿を消していた各地のお祭りなどの行事やコンサートも、今年は以前と変わらずに行われるようになりました。さて、コロナ禍で数が減っていた外国人観光客や外国人労働者の数は再び増加し始め、今年は過去最高の数の外国人が日本に来日しました。中津市には2023年9月末時点で2444人の外国人が在住しています。技能実習生として働いている人が多く、製造業などで外国人労働者の存在は欠かせなくなっています。日本は今、労働力不足で、それを補うために外国人労働者の力が必要になっています。今後の外国人の増加を見越して、中津市では優しい日本語で書いた冊子、中津市で暮らす外国人のための本の配布や、正しいゴミの出し方の説明会の開催、司法を日本語以外の9言語で発信するなど、中津市で暮らす外国人が困らないような取り組みを行ってきました。また、小中学校では、授業で外国人との交流にも取り組んでいるところです。さらに、各地区や民間の団体などでも、お祭りやスポーツ大会に招待するなどの催しが行われています。コロナ禍以前の生活に戻りつつある今、以前にも増して、ますます増えることが予想される外国人とお互いの違いを認め、理解し合う関係を築いていく必要があります。外国人を知る第一歩として、各地区のお祭りに近所の外国人を招待するなどの取り組みを広げ、お互いに顔見知りになることは、今後の交流へとつながっていくのではないでしょうか。外国人との交流の輪が広がり、中津市が多文化交流の盛んな町になることを期待します。問い合わせ先、人権同和対策課、電話221229、令和5年度中津市民講座、平成10年度より著名人をお招きし、経験に裏打ちされた貴重なお話を市民の皆さんにお届けしてきた中津市スポーツ協会主催の中津市民講座。今回は卓球競技の金メダリストで、リオデジャネイロオリンピックや東京オリンピックでも活躍した水谷隼さんを講師にお迎えし、講演を行います。日時、令和6年2月12日祝日、13時30分から12時30分開場。場所、中津文化会館大ホール。入場無料。講師、水谷隼氏。東京2020オリンピック卓球混合ダブルス金メダリスト。演題、打ち返す力、夢に向かって。第一セット、ナビゲーターと水谷隼さんとの対談。第二セット、ジュニア卓球選手も参加。第三セット、一般の人からの質問コーナー。対象、中津市民及び定住自立権のスポーツ振興に関する協定を締結している宇佐市、豊後高田市、高下町、豊前市、吉富町に在住の人。申し込み方法、郵便番号、住所、氏名、電話番号。車椅子での受講を希望する人はその旨を記載の上、 インターネットで申し込み。申し込み期限、令和6年1月31日水曜日。定員850人。定員に達し次第締め切り。申し込み者には後日入場券を送付します。定員に余裕があり、対象外地域も含めた追加募集を行う際は、令和6年1月9日火曜日に市ホームページでお知らせします。駐車場には限りがあるので、なるべく乗り合わせの上お越しください。ネット申し込みの QR コードが載っています。水谷隼氏プロフィール。木下グループ所属。1989年6月9日生まれ。静岡県磐田市出身の元プロ卓球選手。5歳から卓球を始め、17歳で全日本卓球選手権優勝。当時の史上最年少チャンピオンとなり、その後、前人未到の10回優勝を達成した。4大会連続オリンピック出場。2016年、リオデジャネイロオリンピックの男子シングルスでは、日本人初の銅メダルを獲得。2021年、東京オリンピックの混合ダブルスでは、日本卓球界史上初の金メダルを獲得し、初代チャンピオンとなる。2021年に現役を引退し、現在はタレント、スポーツキャスター、卓球解説、講演活動など多方面で活動中。問い合わせ先、中津市スポーツ協会事務局、体育・給食課内、電話629013。12月3日から9日は、障害者週間です。障害者週間は、障害のある人への関心や理解を深めていただくとともに、障害のある人の社会参加への意欲を高めるための啓発活動を行う習慣です。市民一人一人が障害のある人についての理解と認識を深め、障害のある人もない人も互いに支え合いながら暮らせる社会を目指しましょう。今年度から新たに始めた障害児者やその介助者へのサービスなどを紹介します。中津市障害児者 SOS ネットワーク事業。この事業は知的障害や発達障害などにより行方不明になる恐れのある人の名前や写真を事前に登録することで、実際に行方不明となった場合に各機関が速やかに情報共有を行い、早期発見につなげることを目的としています。また、ご家族の希望があれば、SOS ネットワーク協力団体に捜索を依頼します。対象、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳所持者、必要なもの、対象者の写真、全身顔写真、SOS ネットワークの仕組みを説明します。はじめに家族が中津警察署生活安全課電話222131または110番に通報届出をする。その時に中津市の障害児者 SOS ネットワークに登録していることを伝える。中津警察署はその情報を中津福祉支援課に連絡する。福祉支援課は中津市消防本部、そして民間事業者を含む SOS ネットワーク協力団体に SOS 届を送信する。発見・目撃情報は SOS ネットワーク協力団体から中津警察署と中津市福祉支援課に連絡が行く。中津市障害児者GPS 機器導入費補助金交付事業。 GPS 機器の導入費用を助成することにより、知的障害や発達障害のある人が行方不明になった際の早期発見につなげます。 GPS 機器の導入前に事前の申請が必要です。対象、中津市障害児者 SOS ネットワーク事業に、事前登録した障害児者を介護している人、同居の親族など、必要なもの、1GPS 機器の内容が確認できる書類、2GPS 機器の導入費用が確認できる書類、3療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し、4市税納付状況確認承諾書、補助対象経費上限1万円、1GPS 機器の導入にかかる費用、2GPS 機器の送料、3GPS 機器の導入にかかる手数料、月額利用料はご家族での負担になります。補助金の交付は一度限りです。問い合わせ先、福祉支援課、電話629802、中博クリスマスマルシェ、日時12月17日日曜日11時から16時、フード12時から。会場中津市歴史博物館、協力中津のすすめ、入場無料。マルシェ、グッズ1、ハンドメイド M4、PP バンドバッグ。2、デイスパ、イーズ、ハンドマッサージなど。3、ピュールエジョン、子供服。4、ブロン、アクセサリー。5、尻尾の雑貨屋、アクセサリー、雑貨。フード1、デコレイティッドクッキーズ、アイシングクッキー。2、店のないカフェ、カラプレッソ、焼き菓子。3、ダイニングカフェ、リーベ、おにぎり。4、肉酒場ランプ、ローストビーフ丼。5、焼きたて工房チルパン、惣菜菓子パン。6、綿飴屋さん、ジャンボ綿飴。イベント、黒缶サンタとグリーティング。時間11時30分からと15時から各20分程度。カフェカリンサボーで限定スイーツを販売します。シンガーソングライター中村圭司さんクリスマスミニコンサート。時間14時から30分程度。マルシェ購入者特典、不滅の福沢プロジェクトクリスマス大抽選会&企画展入館無料。ワークショップクリスマス布リース作り。時間11時からと13時から各1時間程度。講師ハンドメイドムーラン藤富氏。料金500円。定員各10人。要事前申し込み。小学生以下は保護者同伴。問い合わせ申し込み先、中津市歴史博物館。電話238615。木村記念美術館企画展示、没後40年伊藤一方展。期間12月2日土曜日から令和6年1月8日祝日。場所木村記念美術館。中津出身の日本画家伊藤一方、1897年から1983年を取り上げた企画展示を開催します。伊藤一方は田塚畜村や橋本関節らに画を学び、関西や中津で精力的に活動を行いました。今回は没後40年の節目に中津市内に残る、これまで一般公開されてこなかった作品を集めて企画展示を行います。この機会にぜひご来館ください。開館時間9時から17時、入館16時30分まで。休館日火曜日、12月29日金曜日から令和6年1月3日水曜日は休館です。観覧料 一般200円、高校生、大学生100円、中学生以下無料。問い合わせ先、木村記念美術館、電話227767、中津の産業力83、有限会社江上商店。基本情報、場所、中津市大字福島1617番地1、電話328116、企業 PR、当社は昭和48年に創業して以来、地域の皆様に支えられ50年を迎えました。廃棄物の適正処理、リサイクルを行うことにより、地球環境に優しい活動を目標に日々全社員で取り組んでいます。常にお客様の声に耳を傾けながら、頼んでよかったと思われるような地域密着型の企業努力を続けていきます。廃棄物でお困りの際は当社までご相談ください。事業内容、古紙全般のリサイクルをはじめ、一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬、処分、家電リサイクル品の受け入れ、また現在はサステナブルな社会への実現を目指し、主に廃プラスチック類、ペットボトルキャップ、機密書類などのリサイクルを行っています。お客様に安心いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。山国川県域流域治水のロゴマーク大募集します。山国川県域における流域治水への理解、親しみを持ってもらうために、流域治水のシンボルとなるロゴマークを一般公募します。応募資格、中津市、吉富町、高下町にお住まいの人、または通勤・通学している人。募集期限、令和6年1月10日水曜日必着。応募方法、応募様式に作品の簡単な説明。氏名、法人の場合は法人名及び代表者名、住所、連絡先、入賞時の氏名、所属などの公表の可否。学生の場合は学校名、学年を記入し、作品と一緒に郵送またはメールで応募してください。賞、最優秀賞1作品、ロゴマークに使用。優秀賞2作品。審査結果は受賞者のみに通知します。作品企画など詳しくは、山国川河川事務所ホームページをご覧ください。山国川河川事務所ホームページの QR コードが載っています。公募作品の中から決定したロゴマークは、山国川県域の流域治水を広く周知 PR するための広報活動に活用します。問い合わせ応募先、郵便番号871-0026、中津市大字高瀬1851番地2、国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所流域治水課、電話240571、メールアドレス qsr-yamakun@ki.mlit.go.jp。 競争入札参加資格審査申請、業者登録受付を開始します。令和6年度に市が発注する建設工事、および測量建設コンサルタントなどの競争入札参加資格審査申請の受付を行います。希望者は県に提出した申請書と同じ記載内容の競争入札参加資格審査申請書を提出してください。対象、建設業者、継続新規、測量建設コンサルタント業者、新規業種追加。受付期間、令和6年1月5日金曜日から2月29日木曜日。 土曜日、日曜日、祝日を除く。受付時間、9時から17時、12時から13時を除く。受付場所、市役所3階、302会議室、提出書類、建設工事及び測量建設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請書、市が指定した書類、県に競争入札参加資格審査申請書、令和6年7年度分を提出していない場合は登録できません。測量建設コンサルタント業者で、令和5年1月2月に、令和5年6年度分の登録申請を行った場合は、申請不要です。申請書、申請要領などは、契約検査課及び各支所、総務、住民課に設置、または市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ申請先、契約検査課、電話629875。あなたは大丈夫？消費者トラブル注意情報、ボリューム127。インターネット通販トラブル、代引き配達で偽物が。事例、SNS を見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、下着2枚を5000円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者には、荷物を開封した後は受け取り拒否はできない、返金はできないと言われた。送り状の依頼人の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されていて、販売業者の情報は不明である。60歳代。アドバイス。偽物が届く通販サイトには、1、大幅に値引きされている。2、日本語の字体、文章表現がおかしい。3、代引き配達しか選択できない。4、送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっているなどの特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。代引き配達で宅配業者などに代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が偽物だと分かっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に送り状に記載されている依頼人の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず受け取りを拒否しましょう。困った時は中津市消費生活センターにご相談ください。今月の消費者問題法律相談、要事前相談。多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に弁護士が無料で応じます。日時、12月20日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所3階市民安全課。問い合わせ申し込み先、中津市消費生活センター、電話221120。12月のオレンジカフェ、認知症カフェのご案内。オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、物忘れが気になる人などが気軽に集まって、お茶を飲みながら談笑する場です。お気軽にご参加ください。12月の開催予定、日時、場所、料金、問い合わせ先の順に読みます。オレンジカフェ中津、12月9日土曜日、10時30分から12時、古川メディカルクリニック豊田町、100円、高齢者相談支援センター、泉の園、電話、629000、オレンジカフェ寄り道。12月 12日火曜日、10時30分から12時、寄り道カフェ、大麻上野、100円。一般社団法人心の音、電話279400。オレンジカフェ、さわらび、12月14日木曜日、13時から14時30分。コミュニティカフェ、さわらび、大麻上野、100円。小規模多機能施設、さわらび、電話331138。オレンジカフェ3校、12月21日木曜日、13時30分から15時。3校コミュニティセンター、3校成常、100円。高齢者相談支援センター、社協、電話278870。オレンジカフェ散歩、12月23日土曜日、13時30分から15時。特別養護老人ホーム悠久の里、大麻長添、200円。特別養護老人ホーム悠久の里、電話260760。オレンジカフェに参加したい場合は、事前に各問い合わせ先、または介護長寿課に連絡してください。問い合わせ先、介護長寿課、電話629807。情報ボックス、問い合わせ先、中津市役所本庁、代表、電話221111。参考支所432050、本耶馬渓支所522211、耶馬渓支所543111、山国支所623111。12月の納期、固定資産税3期、国民健康保険税9期、口座振替が便利です。お知らせ7件。1、12月定例教育委員会。日時、12月22日金曜日、13時30分から。場所、教育委員会室サンリブ中津2階。傍聴を希望する人はお問い合わせください。問い合わせ先、教育総務課、電話224940。2、図書館資料総点検による休館について。対象館、小畑、三甲、本耶馬渓、耶馬渓、山国。休館期間、12月4日月曜日から8日金曜日。問い合わせ先、小畑記念図書館、電話220679。3、県の健康づくりやボランティアなどの事業に参加し、マイナンバーカードを使って申請すると、500円相当のポイントがもらえます。付与されるポイントは、民間サービス事業者のポイント2種類、ワオンまたは楽天ペイから選択でき、県内の店舗などで利用できます。なお、ポイントを受け取るには、マイナンバーカードが必要となります。申請期限、令和6年1月15日月曜日。ポイント付与の対象事業や期間、申請方法など、詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県電子自治体推進室、電話097-506-2080、県ホームページの QR コードが載っています。4、令和5年大分冬の事故ゼロ運動、冬季における交通事故防止の徹底を図ることを目的に、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実施を習慣づけるため、県民総ぐるみ運動として展開していきます。期間、12月6日水曜日から12日火曜日。 運動の重点、飲酒運転の根絶、飲んだらのれん、横断歩道でのマナーアップ、自転車等の安全利用の促進、夕暮れ時と夜間の交通事故防止、一斉早朝街頭啓発、12月6日水曜日、12日火曜日、問い合わせ先、市民安全課、電話629073、5、令和6年度市県民税に係る給与支払い報告書の作成と提出について、所得税の減税徴収義務がある事業主は、法人や個人を問わず、令和5年中に支払った給与について、アルバイト、パート、退職者、役員などを含むすべての従業員の給与支払い報告書を作成し、令和6年1月1日時点における従業員の住所地の市町村に提出することが義務付けられています。提出期限、令和6年1月31日水曜日。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、税務課、電話221116、各支所、総務、住民課。6、障害者控除対象者認定書の交付について、介護度が認定されている人のうち、障害者手帳を持っていない人でも、障害者手帳などの基準に準ずるものとして、所得税、市県民税の障害者控除を受けられる場合があります。申請者については、介護保険の認定調査票、もしくは医師の診断書により、調査・審査し、障害者控除対象者の判定を行います。該当者には、税の申告の際に控除を受けるための障害者控除対象者認定書を交付します。基準日12月31日日曜日、受付開始日12月1日金曜日、申請方法、窓口またはインターネット、すでに認定書の交付を受けた人で状態に変化がない人は前回の認定書が有効です。確定申告の際は前回交付を受けたものを提示してください。問い合わせ申請先、介護長寿課、電話629807、各支所総務住民課、ネット申請の QR コードが載っています。7、消費税のインボイス制度概要説明会、インボイス登録要費相談会のご案内、無料、要事前申し込み、定員12人、日時12月13日水曜日、13時30分から15時30分、場所、中津合同庁舎3階、共用会議室、申し込み期限、12月12日火曜日16時まで、定員に達し次第締め切り、問い合わせ申し込み先中津税務署、個人課税部門電話223113、法人課税部門電話223114、国税庁ホームページの QR コードが載っています。相談一件、1、精神保健福祉相談、定例相談、無料、要事前申し込み、心の健康や問題について、本人や家族などからの相談をお受けします。日時、12月12日火曜日、10時から12時、場所、宇佐総合庁舎、101会議室、申し込み期限、12月11日月曜日、定例相談以外でも、県北部保健所で相談をお受けします。問い合わせ申し込み先、県北部保健所、電話222210。募集8件。1、市営住宅入居者募集及び抽選会のお知らせ。申し込み資格、県市民税などの滞納のないこと。 公営住宅法に定める収入基準に該当していること、マイナンバー制度により省略できる書類があります。詳しくはお問い合わせください。募集予定住宅、市営住宅、榊原住宅、上助水住宅、長山住宅、岩土住宅、下古川住宅、古城住宅、戸原住宅、特定公共賃貸住宅、八幡住宅。申し込み方法、市営住宅管理センター、各支所農林建設課窓口で申し込み。申し込み期間、12月1日金曜日から15日金曜日、12月1日金曜日から県住宅供給公社ホームページに募集予定住宅を掲載します。県営住宅については、県住宅供給公社県北駐在所、電話 22-2365 にお問い合わせください。抽選会日時、12月25日月曜日14時から、抽選会場所、市役所3階大会議室、問い合わせ申し込み先、市営住宅管理センター、電話 539100、各支所農林建設課。2、第63回中津市成人祝賀駅伝競争大会、参加チーム募集。青少年の健全育成、陸上競技及び各スポーツの普及発展を目的とした駅伝大会を開催します。日時、令和6年1月14日日曜日11時から、受付9時から。場所、ダイハツ九州スポーツパーク大貞周辺。料金、1チーム3000円。申し込み期限、12月20日水曜日。問い合わせ申し込み先、中津市陸上競技協会。メールアドレス、nakatsu.riku.kyo@gmail.com。 3. 大分県立竹工芸訓練センター、令和6年度訓練生募集。対象者、令和6年4月1日現在で39歳以下の人。募集課名、竹工芸科、定員12人、授業料無料。入校時に作業着などの実費が必要。申し込み期限、令和6年1月31日水曜日。問い合わせ申し込み先、大分県立竹工芸訓練センター。電話 0977-233609。 4. ハロートレーニング3月受講生募集。受講料無料。訓練期間、令和6年3月1日金曜日から8月30日金曜日。募集課名、電気システム課、ものづくり溶接課。場所、ポリテクセンター大分、大分市。申し込み期間、12月18日月曜日から令和6年2月5日月曜日。説明会を12月12日火曜日、26日火曜日に、見学会を12月5日火曜日、19日火曜日に行います。問い合わせ申し込み先、ポリテクセンター大分。電話 097-529-8615。 5. 行財政改革推進委員を公募します。2人程度。市の様々な施策に対して、持続可能な財政経営や事務の効率化を考える行財政改革を話し合う委員を募集します。 市の将来を一緒に考えていただける人の応募をお待ちしています。対象、次のすべてに該当する人。1、中津市民で満18歳以上の人。2、平日の日中に開催する会議に出席できる人。3、国・地方公共団体の議員または常勤の公務員でない人。任期2年間。会議回数年1回程度。委員報酬。1回出席につき4200円。税引き後4030円。応募方法。インターネットまたは郵送。住所、氏名、年齢、職業、連絡先、応募動機、戦時以内を記載。様式不問。応募期限、12月27日水曜日。問い合わせ応募先、郵便番号 871-8501 中津市豊田町14番地3、財政課、電話 629873、 ネット申し込みの QR コードが載っています。6、令和6年度大分県立盲学校高等部入学者募集。対象、視覚に障害のある人。両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満の人。年齢は不問。募集学科定員。本科普通科、中学校卒業の人。単一障害学級8人。重複障害学級6人、高等学校卒業資格を取得し、大学進学、就職などを目指す。専攻科、高校卒業以上の人。保健理療科8人、アンママッサージ指圧師国家試験を目指す。理療科8人、アンマ師、針師、灸師、国家資格を目指す。出願期間、令和6年2月13日火曜日から19日月曜日。出願書類は、12月4日月曜日から大分県立盲学校で配布します。面接適性検査、令和6年2月28日水曜日。学力検査、令和6年3月5日火曜日。問い合わせ先、大分県立盲学校、電話 097-532-2638。 7. 大分県立日田高等技術専門校、令和6年度訓練生募集。一般前期、定員各科20人。募集科名、1. オフィスビジネス科、2. ガーデンエクステリア科。対象、1. 令和6年4月1日時点で18歳から39歳の人。利点職者、新規高等学校卒業予定者。2. 利点職者、新規高等学校卒業予定者。授業料無料。入校時に教科書などの実費が必要。申し込み期限、令和6年1月11日木曜日。入校試験日、令和6年1月14日日曜日。入校日、令和6年4月5日金曜日。問い合わせ、申し込み先、大分県立日田高等技術専門校、電話0973-220789。 8. 令和6年度大分県立老学校幼稚部入学者募集。対象、次の両方に当てはまる幼児。1. 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上で、補聴器などを使用しても通常の話し声を理解することが不可能または著しく困難である人。2. 県内に在住している平成30年4月2日から 令和3年4月1日までに生まれた人、出願期間、令和6年1月10日水曜日から31日水曜日の平日9時から16時、出願書類は12月11日月曜日から大分県立老学校事務室で配布。入学希望者の面接は2月下旬に実施予定。後日連絡。問い合わせ先、大分県立老学校、電話 097-538-6661。講座教室講習会、9件。1、中津地方文化財協議会、事前申し込み不要、300円。日時、12月10日日曜日10時から。場所、小楠コミュニティセンター。演題、天中寺山周辺は文化財の宝庫。講師、太田栄氏。吉富歴史文化の会会長。問い合わせ先、中津地方文化財協議会。電話、233287。2、第525回中津郷土史講座、事前申し込み不要、200円。日時、12月16日土曜日、13時30分から。場所、南部公民館集会室。演題、耶馬渓鉄道とサイクリングロード。講師、島藤久俊氏、中津の郷土史を語る会。問い合わせ先、中津の郷土史を語る会。電話、090-1871-3470。3、第7回中津学、事前申し込み不要、200円。日時、12月20日水曜日、13時30分から。場所、リルドリーム。演題、貝原越見の、報告機構。講師、近砂淳氏。地方史研究科。問い合わせ先、中津市障害学習センター。電話、227637。4、出前講座、ゴミリサイクルミニ集会。無料、要事前申し込み。対象、中津市民。日時、12月14日木曜日、10時10分から11時30分。場所、沖大公民館。内容、1、中津市のゴミ事情。2、ゴミ減量、資源化に向けて。3、ゴミの分別、ゴミの出し方について。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み期限、12月13日水曜日。問い合わせ申し込み先、中津市クリーンプラザ、電話245374。ネット申し込みの QR コードが載っています。5、泉の園講習。要事前申し込み、定員20人。初任者研修、中津校。通学コース、スクーリング24回。期間、令和6年1月12日金曜日から3月29日金曜日。内容、介護・福祉サービスの理解や認知症の理解などの基礎。受講料、66,300円。テキスト代込み。終了後、受講費用の 20% 還元。雇用保険対象者。申し込み期限、12月28日木曜日。問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター、泉の園、人材育成研修センター。電話、231616。6、普通救命講習会、無料、要事前申し込み。救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が勇気を持って心肺蘇生を行うことで大切な命を助けられる可能性が高まります。普通救命講習は、その心肺蘇生法を学ぶための講習会です。 講習内容の中には AED の使い方も含まれています。皆さん、応急手当に関する正しい知識と技術を身につけましょう。対象、市内在住、もしくは勤務している人。日時、12月17日、日曜日、9時から12時。場所、消防署2階、大会議室。定員15人程度。参加人数が5人に満たないときは、開催しない場合があります。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み期間、12月1日金曜日から10日日曜日。問い合わせ申し込み先、消防署、電話220001、ネット申し込みの QR コードが載っています。7、豊前地域職業訓練センター、職業訓練のご案内。講座名、訓練期間、定員、受講料、別途テキスト代の順に読みます。ワード応用。令和6年1月10日水曜日から22日月曜日。月、水、金曜日開講。計6回。午前9時から12時。午後18時から21時。20人。8370円。固定式クレーン運転特別教育。令和6年1月11日木曜日、12日金曜日、20人、7330円。フォークリフト運転技能講習、豊前市で実施。令和6年1月15日月曜日から18日木曜日、20人、2万900円。大型特殊免許証あり。または3万3000円、普通免許証あり。ワード実用、令和6年1月24日水曜日から2月5日月曜日、月、水、金曜日開講、計6回、午前9時から12時、午後18時から21時、20人、8370円、場所、豊前地域職業訓練センター問い合わせ申し込み先豊前地域職業訓練センター電話821511 8. 日本語教室合言葉無料要事前申し込み対象市内で生活している外国人の子どもとその家族内容文化体験日本語学習サポート。日時、12月17日日曜日、10時から12時。場所、教育福祉センター。問い合わせ申し込み先、社会教育課。電話、629012。9、第14回、リードクライミング、利用者認定講習会。ダイハツ九州アリーナのクライミングウォールを利用するための講習会を行います。対象、高校生以上の人。高校生は保護者の同伴が必要。日時、12月17日日曜日、9時から1時間程度。場所、ダイハツ九州アリーナ西側クライミングウォール。料金、2500円。定員5人程度。申し込み方法。中津市山岳協議会ブログから申し込み。申し込み期限。12月10日日曜日。問い合わせ先。中津市山岳協議会。電話。090-1519-0514。中津市山岳協議会ブログのQR コードが載っています。催し物9件。1、第14回中津音コンテスト、要事前申し込み。小学生から大学生相当の若者が、 音を使って自分をアピールします。日時、12月10日日曜日、14時から17時。場所、中津文化会館大ホール。料金、全席自由500円。未就学児無料。問い合わせ申し込み先、中津文化会館。電話、241155。2、大分県立日田高等技術専門校オープンキャンパス。無料、事前申し込み不要。日時、12月10日日曜日、10時から12時。内容、概要説明、校内、実習場見学、訓練実習、プレゼンソフト操作実習、ガーデニング小物制作から一つ体験、個別相談、問い合わせ先、大分県立日田高等技術専門校、電話0973-220789。 3. 中津プレーパーク情報、無料、雨天時中止。内容、1. 外遊びの日、団子汁作ろう。2. おっちょるで、第52回みんなで遊ぼう会。日時、1. 12月16日土曜日、10時から12時。2. 12月17日日曜日、10時から12時。場所、中津プレーパーク、教育福祉センター横。問い合わせ先、みんなで遊び場を作ろう会事務局。電話、090-9498-5669。4、南部自由市場。第3日曜日開催。日時、12月17日日曜日、10時から14時。場所、新博多町アーケード周辺。問い合わせ先、新博多町商店街振興組合。電話、234485。5、八面山クリスマスイルミネーション。期間、12月1日金曜日から24日日曜日、18時から21時。雨天時は点灯しません。場所、八面山四季の丘公園。問い合わせ先、八面山盛り上げ妖怪。電話、090-4350-3756。6、第56回中津市民音楽祭、無料。吹奏楽、コーラス、ピアノなど中津を中心に活動するメンバーによる演奏会です。日時、12月3日日曜日、13時から16時。場所、中津文化会館大ホール。問い合わせ先、中津文化会館、電話241155。7、コミカルクラウン、ピエロ、サーカス。要事前申し込み。日時、令和6年2月4日日曜日、14時から15時10分。場所、中津文化会館大ホール。料金、全席自由、一般2500円、高校生以下1500円。当日200円増し。親子券3000円、当日400円増し。申し込み開始日、12月2日土曜日。問い合わせ申し込み先、中津文化会館、電話241155。8、クライミング体験会。要事前申し込み。定員10人程度。対象、小学生以上の人、リードクライミング、ボルダリングの未経験者または初心者。日時、12月17日日曜日、10時から1時間程度、受付9時45分から。場所、ダイハツ九州アリーナ。料金、一般1000円、小学生から高校生800円。持ち物、室内履きの運動靴、動きやすい服装。 小学生は親子で講習を受けてもらいます。講習終了後、ダイハツ九州アリーナのボルダリング親子カードを発行します。中学生以上はトレーニングルーム利用者カードが必要です。高校生以下は保護者の同意・同伴が必要です。申し込み方法、中津市山岳協議会ブログから申し込み。申し込み期限、12月10日日曜日。問い合わせ先、中津市山岳協議会。電話 090-1519-0514。 中津市山岳協議会ブログの QR コードが載っています。 9. ニコキッチン&パントリーを開催します。市内在住で食の支援を希望する家庭にお米を主とした食品セット限定100セットを1世帯に1セットお配りします。また同日にニコキッチンとしてカレーライスの無料提供、先着150食、申し込み不要もあります。日時12月25日月曜日、パントリー9時から19時、ニコキッチン17時から19時30分、ラストオーダー19時、場所教育福祉センター。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み開始日、12月1日金曜日、定員に達し次第締め切り。問い合わせ申し込み先、中津市社会福祉協議会、電話 232095、ネット申し込みの QR コードが載っています。12月日曜休日救急当番員。内科診療時間9時から17時。3日前田内科医院325805田尻。3日松崎クリニック435784三甲臼杵。10日清松内科医院220450島田本町。10日熊谷循環器科内科医院622126山国町森実。17日中尾循環器科内科クリニック276878角。24日庄司内科医院222360上宮永。24日津波診療所542035耶馬渓町大野。31日庄司内科医院222360上宮永。外科診療時間9時から17時。3日川島クリニック249855宮部。10日内尾整形外科医院246878上宮永。17日南整形外科クリニック220241都の町。17日水谷クリニック622336山国町森実。24日和田胃腸科内科クリニック236565牛上。歯科診療時間9時から17時。3日広沢歯科医院322390大貞。10日唐島歯科220278島田。17日前田歯科クリニック648746下池永。24日池部歯科220031下池永。29日愛歯科医院328846犬丸。30日福成歯科医院228211万田。31日岩水歯科クリニック 24 4118相原救急国事病院堺病院220192中央町中津胃腸病院241632長添梶原病院222535中戸の町川島整形外科病院240464宮部中津脳神経外科病院322555福島松永循環器病院246060中央町中津市民病院222480下池長中津市民病院は紹介状が必要です。日曜休日救急当番医を受診する際は事前に症状などを電話で連絡してください。傷病によっては専門性がありますので、その際は適切な医療機関を当番医が紹介します。日曜休日救急当番医はやむを得ず変更することがあります。12月の催し物、期日時間催し物入場料の順に読みます。中津文化会館、電話241155、3日日曜日13時から16時、会場12時30分第56回中津市民音楽祭無料。8日金曜日9時から会場8時45分不滅の福沢プロジェクト福沢諭吉記念第62回全国高等学校弁論大会無料。10日日曜日14時から17時、会場13時30分第14回中津オトコンテスト500円。19日火曜日から21日木曜日9時から17時22日金曜日9時から12時第33回生き生き中津シルバー作品展無料。23日土曜日13時から会場12時40分スタンツァムジカコンサートボリューム9無料。26日火曜日15時から16時会場14時30分ふるさとコンサート1000円。リルドリーム、電話232228。3日日曜日13時30分から17時、会場13時、ニュー森の声15周年記念朗読コンサート無料。20日水曜日13時30分から15時、会場13時、第7回中津学200円。21日木曜日1、14時から会場13時30分2、18時30分から会場18時。佐久間総一と仲間たちデュオ、デュオ、デュオコンサート。はじめのデュオはカタカナ、2番目のデュオはひらがな、3番目のデュオは温泉マークにカッコ書きで、出る、言う、男、温泉マーク。1、3000円、2、3500円、当日500円増し。コア山国、電話622186、令和6年3月3日日曜日まで、平日13時から18時、土日祝日11時から19時、アイススケート、一般1250円、中高生930円、小学生720円、幼児200円、靴代300円別途、小畑記念図書館正面入り口壁面、 アートスペース中津12月の展示、火曜日休館。内容、佃秀夫作品展、発見。期間、12月13日水曜日から28日木曜日。問い合わせ先、アートスペース担当、中津市歴史博物館内、電話238615。我が家のアイドル、山下のぞみさん、小野春道さん、田中碧さん、柿迫エイトさん、柿迫あかりさん、随時募集中。申し込みの QR コードが載っています。学芸員の一押し20。このコーナーでは、学芸員が一押しの文化財や絵画資料などを紹介します。飯田小壺。古墳時代の常設展示で展示されている飯田小壺は、諸堆積で発見されたものです。日本では、タコ壺漁の起源が弥生時代と推測されています。一基の竪穴住居からまとまった状態で25個発見されました。飯田小壺の胴部には一箇所に穴が穿孔されていて、縄状のものを通して漁を行ったと考えられます。25個の壺が一本の縄にすべてつながれて漁に使用されたのでしょうか。諸堆積では、これ以外に55個の飯田小壺がまとまった状態で発見されています。飯田小壺を作る工房なのか、漁に使用する仕掛けの隊員なのか、今後の発見で明らかになってくれることに期待します。問い合わせ先、中津市歴史博物館、電話238615。大事中津は私が書きました。長尾清波さん、豊田省6年。令和4年度、人権標語優秀作品。言葉の矢、見えないからこそ慎重に。つなぐ、中津市長、奥塚正則。季節外れの。今春、菜園に植えた4本のミニトマト。夏の真っ最中には、それなりの収穫があるも、虫に食べられ苦戦しました。トマトは、虫にとってはごちそうなのでしょう。赤くなると、実には吸い跡が残り、黒い点になるのです。葉や茎にカメムシ風の虫が群れてつき、どうしようもないありさま。手入れもできず放置状態でした。2本は枯れ、残った2本は、葉ばかりが成長し、夏の間、実はあまりつきませんでした。隣の区画の苦売り、緑のカーテン役も期待しました。最初は成長が遅く心配しました。炎天下が大好きなのか、やがてはびこり始め、ついには実が隠れて見つからないほどに茂りました。緑の葉茎と黄色の花のコントラストは鮮やかで、目に涼しく映ります。毎朝、ミツバチのブンブンという葉音を聞きながら収穫。濃い緑の苦売りは、凹凸のある表皮とともに、それなりに可愛く健康ジュースの材料になります。うまく姿を隠した苦売りは、緑から黄色に変身。中に真っ赤なザクロ状の種が残り、羨ましいくらい、色彩豊かな一生を全うし、来年は自然映えするのです。今年は時間に追われ、11月になっても冬野菜の植え付けができません。ところが、意外な発見、普段ならとっくに取り払っていたはずの、あの役立たずトマトの2本は生い茂り、虫害もなく多くの実をつけ、なんとも美味しいのです。例年になく暑い気候のせいか、それとも粘り強い晩生型のトマトの実力なのか、嬉しい誤算でした。一方、苦売りもしぶとく地面を張って生き延び、数本の収穫があるも、苦味を厭わないのか、無謀にも食したのか、虫のかじり跡がありました。苦売りファンの虫がいるのですね。思い通りにいかなかった秋の植え付け。 代わりに放りっぱなしの夏野菜が季節外れの意外な活躍。人生にもこんなことがあるのかも。掲載内容は変更中止になる場合があります。以上で声の司法中津12月1日号を終わります。それでは次回の声の司法まで皆様お元気でお過ごしください。